薄毛がやっぱり改善してきてるやりごろです。
浜岡です。
なんか
薄毛か、薄毛は良くなった。
薄毛は良くなったよ、
マジで。
前写真見せたじゃない、
マジで。
なんて言えばいいんだろうな、なんかちょっとね、口頭では言い表しづらいんだけど、頭頂部の写真撮ったじゃない、前見せたじゃない。薬ってすごいね。
前送ってくれたやつでしょ、
うん、でもまだまだハゲてるんだけど、まだ薄いんだけど、正面から見ると頭頂部はかなり生えてきてる。薬が効いてる、
効いてる、
すごくない。薬、スリック、
薬だけ、
薬だけだよ、何もしてない薬が。
声優の近況は、
近況、そう、声優さんのライブに行ってきました。
お
あ、ライブじゃないよ、舞台
はい、
そう。
ちなみに、俺も知ってるかな、知ってる人かな。
知ってる人だね。
誰、
教えないよ、そんなのは。
なんでだ
よ野沢雅子先生ですよ、野沢雅子先生。
誰だよ、
誰だと思う。
誰だよ、そんなヒントくれよ。じゃ
あ、いや、僕の好きな声優さんって言ったら限られてくるじゃん。
大塚明夫
すげえ離れたな、うん。
源田鉄章
だからなぜそっちなんだよ。
男女どっち。
女の人ですよ。
女の人、
うん、
大山信代。
大山さんは舞台出てないんじゃないか、そんな多分あと 病気中だしね、今ね、療養中でしょ。
パクロミ、
あー近いかもね。あ、そっか、あの人舞台役者だな、もともと。
水木
奈々。あ、いや、奈々さんは違うね、あの人は舞台出ないから。有名じゃないかも。あ、有名なのか。有名じゃないね、うん、
有名じゃない人、
うん、
じゃあ分かんない。
でも知ってるよ。
だって俺の知識ってあれだ、ちょっともう10年以上前だよ。
でも10年以上前の人。
分かった、
うん、
若元のりよ。
ずいぶん離れたな全然年齢近くねえし、う
ん、チャフーリン。
チャフーリンさんじゃないね女の人って言ってんじゃん
。
ヒント、し。
し。
し。
し。し、し。なんだ、白石。
そう。って言ったら？
白石。白石。
うん。
陽子。
そうそうそうそう。出てきたじゃん。
ああ、なんか前言ってたね、うん、そういえば。あ、まだ好きなの？
もちろん。
あれだよね、俺の記憶だとなんか、はやてのごとくとかに出てたよ。
主人公の役やってたはずだよね。
ああ。
でも見たことないけどね。
俺もない。
ないね。
漫画ちょっと見せて。
あの漫画は面白くないよね。
漫画、まあまあそうだね。うん、なんか何やってたの？舞台って。何、あの、リア王とか。
なんでリア王なんて。
そういうんじゃなくて。
でもなんか、最近2つ見たんだけど、その白石さんが出てるの。
うん。
あれなんだっけ、1個。1個はギャグで、もう1個もちょっとギャグタッチの3人舞台とかだったね。
3人？
うん。もう一個はね、結構ね、なんか10人も20人も出てくるような大掛かりな舞台だったけど。
うん。
もう一つは3人でやる舞台だった。
3ピースの。
そういうのいらない。
いらない。
うん。そう、3P です。
他にも声優の人出てんの、これ。
あ、出てたね。うん。その3人舞台の方は、そんな、ね。
うん。
舞台役者の人だったけど、その、なんか10人とか20人出てくるのは、なんか有名な声優さんとかも出てたよ。他の。日替わりのゲストでね。
まあ正直そんな興味ないからいいんだけど。
誰だったっけな、あの人。パンフが何は、あった。伊藤かなえとか出てたよ。
え？
伊藤かなえとか。若い人だと。
あ、わかんないな。
わかんない。金本智子、清水亜
矢。金田智子
金田先生じゃないよ、あの人。名前が出てこない。明坂さとみさんとかでしたよ。
いやもう全然わかんない。
佐藤里奈、清水愛斗、清水愛はわかるでしょ。
あ、清水愛はわかるかな、かろうじて。なんかユニットかなんか組んでたよな、もう一人誰かと。二人組でなんかやってたじゃん、清水愛とさ、あれだ、プリキュアみたいな感じで。
え、
検索してみてよ、清水愛とさ、
うん、
二人組でなんかやってたよ。あの
清水愛っていうとプロレスやってたイメージしかねえや。
プロレスなんかやってたの。
そうだよ、この人プロレスやってたよ。やってるのか今も。清水愛はでもこのプロレスやって、その縁でリングアナウンサーと結婚したでしょ、この間。
マジで、
うん、一昨年ぐらいに。あ、中原舞だ。
あ、中原舞だ、そうだ、う
ん、なんかやってたっけ。
そう、二人組でユニット組んでたよ、なんかあのゴスロリータ服みたいに着て。
中
原舞だ。ユニット名忘れちゃったけどさ。
忘れた。
知らんか。まあ俺その頃あれじゃん、そのちょうど俺が大学院生ぐらいか、
うん、
なんかめっちゃアニメにハマった頃だから多分。
へえ、中原舞と組んでたんだ。
中原舞はあれだよね、日暮らしのレナの声とかやったか
しら。
てかもう俺はもうそっちの世界はもう捨てた男だから
そっちの世界
引きずり戻さないでよ。真人間になりましたから。
声優が好きな人は真人間じゃないみたいじゃないか。
そうそう、
そうそう、そうなんだ。
水木な、水木奈々は好きだけどね、うん、今でも
違うのか、それは。それは別、別枠なの。
まあ、水木奈々もね、どっちかというと歌手だからさ。
あー、でも俺の中でまだ声優ってイメージだな。
あ、ほ
ん
と。
うーん、
どうだったそれは。
ん、面白かった。
え、
面白か
ったよ。それだけ、それだけ
いや、一個はね、レッドビートダットっていう舞台だったんだけど。
ん、レッドイットビー、
違うよレッドビートダット
2ビート。
そう、2ビート。
そう。
まあ、お父さんが死んじゃって、バカ親父が死んで、
うん。
ろくでなしの親父が死んだら、実は隠し子がいて、その隠し子を巡って、家族みんなで大騒動が起きるっていう、ドタバタ劇なんだけど、ハートフルコメディだったね。
はいはいはいはい。
面白かった。
一人で行ったの？
一人で行った。
お、やるね、君。
やるね、友達いないでしょ、僕は。
まあ、なかなか難しいよね。
なんで？
いや、その、いや、社会人になってからなかなかそっち系で、一緒に行く人見つけるって難しくない？
え、そっち系って？
そういうなんか、二次元の関係のさ。
あー、二次元の関係じゃない、これ。だって普通の舞台だもん、本当に。
あ、そうなの？
うん、だって普通の舞台に声優さんが出てて、
うん、
まあちょっとそのマーケティング的な話じゃないけど、ちょっとじゃあ声優さんも日替わりで誰か出そうみたいな話になってるような舞台だったから
。何、そこにもう親衛隊みたいにいなかったの？
いや、普通にいなかったんで別にね。
あ、そうなんだ。
ただ舞台を見に来る人ってやっぱ関係者が多いね、格闘技と一緒で。
え、ほとんども関係者
みたいな。いや、絶対あの舞台役者の舞台役者やっててまだ売れてない人とかも絶対いたよ。3人舞台、この間一昨日か見たの、3人舞台見に行ったの。その白石涼子さんが出てるやつ、あれ絶対みんな、あの100人ぐらいのちっちゃい会場だったんだけど、100人もいなかったかな、100人も入れなかったかもしれない、うん、下北にあるちっちゃい舞台だったんだけど、会場が、うん、劇場か、そこなんかだって結構あれ多分関係者多かったね。一人多分明らかに有名な声優さんだろうなって女性声優さんいたし。
声優もいたの？
え？
ん？声優の人も見に来てたと思う。
見に来てたと思う。なんかマスクしてたからさ、あれ絶対あの声のプロだなっていうのはすぐに分かった。
ああ、人目を忍んで。
うん。おそらくね。
まだ有名な人が来てたかもしれないね。
うん。
楽しかった。
楽しかった。
マジで？
舞台面白かった。っていうか舞台が面白い。舞台付いてる。なんか違うの見に来たいな、また。
いや、なかなかすごいよね。相変わらず。行動力が。
あ、そう。なんで？
え？いや、なんか一人で舞台とかさ。
いや、全部だって基本的に僕一人でやるじゃん、全部。え、じゃない？
いや、まあ。そうだったっけ？あ、まあ確かに。そうか。リュウクを誘ってみればよかったね。
だって平日だもん。
平日か。
平日に行ったから。
平日やね、確かに。
それになんか一人で楽しみたかったんだよね。だって自分の趣味だからさ、それに人を巻き込むわけにいかないでしょ。
いやだ、みんなアニメ好きじゃん。
いやー、そういうのとは別だからな、舞台は。
そうなんだ。
だってこう、だから僕は白石涼子さん見に行ったわけだけど、目当てでもちろん見に行ったんだけどさ、この最初に見、デッドビートダットっていう舞台は声優さん結構出てたんだけど、だって出てるって知らない、何も下調べしないで行ったからじゃない。行ったら声優さんが結構出てるって、出てたからびっくりしたからね。
あ、ほんと。いや、でもやっぱね、さっきのね、話に戻るけど、なんか、過去のね、ラジオと比較して明らかにあれだよね、こうテンションが低いよね。
いや、それでいいんだよ。
なんかそう思わない？
え、なんで？
いや、単純にその、比較してさ。
あ、まあでもそれは、やっぱり話してることが変わってきたからでしょ、少し。あんま変わってない気もすんな、でも。
うん、いやー、なんか違うな。
あ、そう。
まあ落ち着いたっていうのはあると思うけど。
うん。でもリスナーの人から来るメールだと、あんま変わってないって言われてるもん。
リスナーの人がなんか来てるメール。
いや、あの、ツイッターとかで。
あ、来てんの？
うん、来るよ、東洋系。
なんて書いたの、それは。
リプライとかで、10年経ちましたっつって。10年経って薄毛になったり、結婚して子供生まれたり、いろいろありましたが、これからもよろしくお願いしますって書いたら、久しぶりに聞いたら全然変わってなくてびっくりって書いてきた。
あ、ほんと？
うん。さすがにあの、子供が生まれたりとか、全員 DT じゃなくてびっくりしたっつって。
あ、
いやいや、僕はまだ DT ですよ。
まあ、もやでももうね、いいのなさなくなってからその称号はね。
うん、どうでもいいからね、そんなんね。もう僕なんか最初からどうでもよかった。
今はもう DT はあれだからね。デジタルテクノロジーラジオだからね、今。あれ？
うん？何？
え？いや、デジタルテクノロジーラジオになったからさ。
そうだね。
うん。
そう、ビットコインの話ばっかりだからね。
はい、それはちょっとなんか何、もういい加減し、やめろっていうこと？
違う違う、そういうことじゃないの。ビットコインで。まあ、ビットコインでも面白そうなんだよな。
まあね、やっぱ自分でね、持ってみないとね、あの、わかんないよ。
わかんないね。
俺もでも、俺もというか、リュウクのおかげというか、
うん、
あの、世の中的にもすごい、ほら、話題にな
り始め
た
よね。
なってきたような気がするからさ、
うん、
だいぶ知識をつけたけど。
やっぱりね、リュウクはもうね、3、4年前からそういうこと言ってたからね。
そう、だからリュウクのさ、あの、レベルには全然達してなくて、
うん、
正直ほら今のビットコインってもう世間的なほらがどっちかっていうと投資的な投資家、
うん、
投資的な側面が強いじゃん、
うん、
なんか最高値を更新しましたとかさ、
うん、あ、そうだね、
うん、なんだ1ビットコインなんか30万超えたとかさ、
うん、
あと急にあの下落して10万ぐらい下がったとかさ、
うん、
そういう話が多いじゃない。でもどっちかっていうとなんか リュウクはもっとなんかその先というかさ、どっちかというと興味があるのは。
だからツールとしてもそれが面白いもんだって分かってるからだよね。新しいテクノロジーとして。僕らはそこが分かってないけど。
ツールっていうかもうなんていうのその、それがもたらすさ、なんかこう、パラダイムシフトみたいな。要はその既存の価値観すらも変えてしまうぐらいのものを秘めてるっていうふうに。
うん、
考えてるじゃないっていうところも、まあ、あれか聖五郎はあの気づいてないか。
え、どういうこと？
いやだから俺のビットコインの理解、世間一般のさ、そういう投機的な理解にさとどまってるけど、リュウクはもっとそのさらにビットコインのまたそういうなんか、うん、なんかその哲学的な意味みたいなところまで考えてるじゃない。
うん、
なんか全然追いついてないなっていう。
あ、まあ僕らは分かってないだろうね。
うん、分かんない。聖五郎はどのどの階層にいるのか分かんないけどさ。
まあね、ビットコインって食べられるのってレベルだと思う。
ああ、
それ強いのか、
まあ、多分そんな感じだよ、
ね、ビットコインそれなんだ、それ強いのかっつって。
そうだから正直ね、最近はもう聖五郎がなんか影を潜めてるというか。
なんで？
もう嵐で言うと大野くんぐらいのね。
で、大野くん結構頑張ってない。大野くん頑張ってない結構。
まあスマップで言うと、
うん、
五郎ちゃんみたいなさ。
ああ、元スマップね。
ちょっとその影がちょっと若干薄くなってきてる。
薄い
感じというかね。
三人しか
いない。元気がないんじゃない？ちょっと。
最近？
うん。
いや僕元気ですよ。楽しいもんだって。今すっごい楽しい。
何が？
人生が。
どんなところが？
だってもう仕事もそうかもしん、まあアルバイトの方もね、そうかもしんないし、プライベートでもね、舞台見に行ったり楽しいなって思うもん。
まあそうか。
うん。なんで寂しそうなの？
え？いやいいよ。せいよ俺は楽しいなら。
あそう。
じゃあ俺の方の話しようか。
うん。
まあいいや、ちょっと久しぶりにちょっとじゃあ、うん、ちょっとな、DT ラジオ、過去の、
うん。
過去のっていうかまあ、本来の DT ラジオ的な話をちょっとしようかと思うんですけど、
はいはい、
ですね、まあ、お蔵入りになってしまうかもしれないんですが、
うん、
まあ、話すとですね、
うん、
まあ、先月5月の、
はいはい、
14からですね、
うん、
5月の25か、
うん、
約10日間なんですけど、
はい、
ちょっとヨーロッパの方にですね、
はい、
行ってきまして、
まあ
ちょっと出張で行ってきたんですけど、
すげえ、
まあそれはいいんですけどね、
あそれはいいんだ、
あのちょっと土日をちょっとまたいでたんで、
はいはい、
ちょっと私はちょっとね、あの行ってみたいとこがあってですね、
はいはい。
まあ、セイゴロもちょっと聞いたことがあるか分かんないんですけど、
はい、まさか、ま
あ、ドイツにある、
まさか、
まあ、男女が裸でいるサウナがあるという噂を、
ああそれを初めて聞いたかもしれない、うん、
聞きつけまして、
うん、
これはちょっとあの私のね本来のあのちょっと好奇心が、
うん、
ちょっと刺激されまして、
うん、
ちょっと行ってやろうかなと思って、
うん、
ちょっとそれに詳しいね若者一人ちょっとガイドについてもらって行ってきました、
うん、
まあ、通称ですね、
はい、うん、
知ってる人は知ってるかもしれないんですけど、
うん、
アルファベット3文字であ
れですね
FKK と書く、
もう調べちゃったよこれ、うん、
ものなんですけど、
うん、え？もう今調べちゃった言う前に、
あ本当、
うん、
ドイツ語で言うと、まあ、F カーカーと読むんですけど、
F カーカーでしょ。
あ、知ってる？
知ってる、だってカードエさんが、あ、パクさんが教えてくれたから。
あー、じゃあいいや。じゃあいいや、もう しません。
ちょっと待って、それ、だってその、
いやー、素晴らしかったよ。
ちょっと待ってよ、だってそのあれでつてで知ったんじゃないの、パクさんの。あ、違うんだ。
そんな話してたっけ。
うん、してたよ、あの人。
なんかあれじゃないの、上から女の人がベルトコンベアで運ばれてくるみたいな話しか覚えてないけどね、
うん、
なんだ、じゃあやめとくか。
いや、いやいや、大丈夫大丈夫、ちょっと教えて、
リスナーの人もね、まあ、あんまりどうしましょうか。
いや、教えてほしいです。
教えてほしい、
教えてほしいです。
まあ簡単に言うとですね、
うん、
まあ、F カーカーっていうのはちょっと何の略か分かんないんですけど、
うん、
まあ、いわゆる、なんだろう、簡単に言うと、
うん、
まあ、スーパー銭湯に、
うん、
まあ、裸の男女がいて、
うん、
でお金を払えばピーなことができるっていう、そんなイメージをしてもらえばいいと思います。まあ聖五郎がよく行く、なんだっけ、テルマーユだっけ、
テルマーユ、テルマーユ最近あんま行ってないな。
まあ何でもいいけど、ほらスーパー銭湯があるじゃないですか。
スーパー銭湯、
スーパー銭湯っていうと、まあ風呂があるのは当然ながら、まあちょっと休憩スペースとかあったりとか、
うん、
あと飯食ったりとかできるじゃないですか、
うん、
なんで施設とかはもう それですよほぼで、うん、まあその中に、まあ、女の人がうろうろしてて、
うん、
で、まあちょっと気になった人がいたら、まあ声をかけて、
うん、
まあ、意気投合したら、まあ、スーパー銭湯とちょっと違うのは小部屋がいっぱいあるんですよ。
へえ、小部屋があるんだ。
まあ要はその何、二人でちょっとね仲良くプロレスごっこをする小部屋がいっぱいあるんですよ。だそこはちょっとスーパー銭湯と違うところなんですけど。
へえ、小部屋があるスーパー銭湯。
まあそこにちょっと潜入してきまして、
うん、
私もあの元ね、あの素人童貞の血が、
うん、流れて
非常にね騒いでまあそんなあのシステムで、システム的にはどういうものかっていうとですね、
うん、
まあ、そういうスーパー銭湯があって、
うん、
まあ基本スーパー銭湯と同じなんですけど、入場料支払います。
うん、
で入場料支払って、入るとですね、
うん、
まああのガウンを渡されるんですね。ガウンを、
はい、
まあ、そのガウンを持って、まあ、ロッカールームみたいなところに行きます。
うん、
でロッカールームで、まあ、ほんとスーパー銭湯と同じように着替えるわけ、
うん、
着替えるとかも、まあ、脱ぐと、
うん、
ガウン一枚の姿になるんですよ。で、まあ、普通のスーパー銭湯と違うのは、あのなんだ、ロッカールームに普通に女の人が入ってくるってところなんですね。
逆痴漢じゃん。
もう普通に
地上ですよ、地上。
まあ、普通にいるんですよ、女の人が。ちょっと、あの露出の高い服を着た、普通に入ってくるわけ、
うん、
で、まあ、普通に出てったりとかも普通に。で、やっぱりね、まあ、ドイツっていうだけあって、
うん、
まあ、なんだ、欧米人ですよ、
うん、
やっぱね、まあ、圧倒されましたね。
圧倒
スタイルというか、本当なんだと思う。よくそのアメリカのほらプレイボーイとかさ、ああいう雑誌とかに映ってるような、本当にもうなんていうの、胸がボンって出てて、
うん、
くびれててさ、
うん、
本当もうムチムチのムチムチというかもうすごいボンキュボンの女の人がもうその目の前にいるわけよ、
うん、
目の前というかもう普通に横を通り過ぎてったりしてさ。
へえ。
で当然そのまあ男もいるわけですけど、
うん、
まあ欧米人なんでやっぱガタイがでかいわけですよ。
うん、
だからまずそれにちょっと圧倒されて、
うん、
まあとりあえず着替えまして、
うん、
システムで言うとその気に入った人がいたら、
うん、
まあプロレスごっこした後に、
うん、
カウンターみたいなのがあるんですよ。
はいはい。
カウンターに行ってまあ代金を支払うんですけど。
あ、後払いなんだ。
後払い。
へえ。
ただ払うじゃない。
うん、
払ったらまたもうゼロからスタート。
ほう、宝探しに出かけるわけだ。
つまり無限にできるわけ。
え、どういうこと？
お金と元気さえあれば何回でもできるんですよ。
あ、そっか、そういうことか。お金払って乱行パーティーができるんだ。
まあ乱行パーティーっては、まあ、今日1対1ですけど。
あ、まあそっかそっか。あ、部屋には入んだもんね。
日本と違うのは、日本はほらね、そういうお風呂屋さんあるけどさ、
うん、
1回入って、
うん、
大抵先に支払ってさ、
うん、
終わったらもう終わりじゃん、はい、うん、さよならじゃん、
うん、
違うんですよ。またそのロッカールームからスタート
RPG みたいに最初からスタート。
RPG か、そうそう、うん、そっからまた冒険が始まるわけですよ。
ちょっと中どうなってんの？サウナでしょ？
まだ中は、
うん、
まあ基本スーパー銭湯をイメージしてもらえばいいんだけど、
うん、
まあ俺が行ったところはね、デュッセルドルフというところにあります、
うん、
デュッセルドルフ、
はい、うん、
まあ聞いたことがあるか分かんないですけど。
知ってますよ、僕でも。
そうですか、
うん、
そこはね、まあ、平屋というか、
うん、
平屋でして、
うん、
まずロッカールームがあって、バーみたいなのがあります、
うん、
で、バーがあって、
うん、
カウンターがあります。で、カウンターの中に、まあ、マスターがいるんですけど、
うん、
マスターも女の人で、
うん、
爆乳でもうセクシーな人を着てる、まあ、マスターみたいなのがいて、
いい、
でそこがメインの戦場なんですよ。
うん、
イメージはなんか本当もうなんだろう、本当バーみたいな感じ。ああカウンターがあって、うん、席があってテーブルがあって、
うん、
でほらあのよく丸いさちょっと高い椅子みたいなのじゃん、足が長い椅子。
うん、
バーがバーって並んでて、
うん、
そこにもう座ってんのよ女の人たちがバーって。
へ
え。で男は男であの椅子に座って、まあ、ソファーみたいなのがあって品定めしてんの。
はははは
そこがねもうメインの戦場、戦場っていうかまあドラクエでこうルイーダの酒場みたいなそこで見つけるわけメイン。
なるほど。
っていうのが一個あって、でそこは普通に飲み物とか注文して頼めるわけ、お酒とか。あでごめんまた、ね、ちょっと言ってなかったけど、
うん、
あのね入場料払ったら、
うん、
飯も酒もただ
マジで
含まれてんの。
結構それ安くない？
あのね正直ね、
うん、
行為も含めて考えると、
うん、
めっちゃ安いよ。
相当安いよね。だって今見たら調べてたら50ユーロとかでしょ。
まああのあえて言いませんけど、
うん、
F カーカーで調べれば出てくるんで調べてください
いいじゃねえか俺が今言ったんだから
、まあ、ちなみに私が言ったところは60ユーロでした。
60ユーロっていくら日本円で。
今120円ぐらいだからまあ7000から8000ぐらいだね。
めちゃくちゃ安いな、
まあ、入場料がね。
あ入場料と別なんだっけ。
入場料とは別です。
あ別か、そりゃそうか、うん、
でまあそのルイーダの酒場がありますと、
うん、
でもう一つは想像してみてほしいんだけど、なんかね芝生があって、
うん、
そこにあのなんかデッキチェアっていうかさ、よくほらあの金持ちとかがさプールサイドでさ、
うん、
なんかトロピカルジュースとか飲んでるようなさ椅子みたいなのあるじゃん、
うん、
デッキチェア、
うん、
ああいうのがあるなんかこう広場みたいな、
うん、
広場があってそのデッキチェアがあって、
うん、
でその広場もすごいでっかいわけよ、
うん、
あの小学校の校庭ぐらいあるわけ、
うん、
で芝生があってであとそのビニールっていうかまあちょっとした大きめのまあ食堂みたいなのがあってさそこに、
うん、
あの周囲はこうガラス張りみたいので、
うん、
なってる、まあ、食堂があって、
うん、
でそこにあのバイキング形式で飯が置いてあるの、
うん、
でそれも当然ただというかさ。
そんなスケールでかいの？だって小学校のグラウンドぐらいなんでしょ？
小学校のグラウンドは言い過ぎはグラウンドの半分ぐらいか。
でもでかくない？
でかい。でそこにまあそのガンを着た紳士たちがさまあ寝転んでたり、
うん、
あとまあ女性と会話してたりしてるわけ。
はあ。
で当然そこにもねちっちゃい小部屋があるんよ。なんかこうテントみたいのがちっちゃい。
え、テントなの？
ちっちゃいテントみたいなのがいっぱいある
。そのプールサイドっていうか、プールサイドに？
プールサイドじゃない、あの芝生。
あ、ごめん、芝生のサイドに？
うん。
それどういうやつなの？なんかイメージつかねえな、でかすぎて。なんじゃそりゃ、F カーか。ちょっと画像ねえかな。画像で検索しよう。F カーか、画像いっぱい出てきた。
は
い、
ね、まぁ、ちょっとびっくりしたのは、その、うん、広場みたいなところに、小部屋があるんです、
うん、
ですけど、本当なんかそのなんていうの、昔の原始人の家みたいなさ、
うん、
なんかのなんか木でできたさ掘ったて小屋みたいなやつとかあったりして、
うん、
そういうとこでもまああのまあ中からさ男女が出てきたりして、まあそういう場所もあると。
だって F カーカーで画像見てみたらさ海辺の画像がいっぱい出てきたんだけど。
俺が行ったとこは海はなかったけど。
うん、
てかドイツって海あったかな。
ま
あ、あのまああとは当然あのまあお風呂ね。
うん。
お風呂とあとサウナがありますね。
うん。
まあお風呂はそんな大きくないけど。
へ
え。まあ2、3人が入3人ぐらいか3人ぐらい入ったらちょっと狭いなぐらいの、まあ場所的にはそんなイメージで。何人ぐらいいたかな。俺が行った時は、うん、まあ午前中に行ったんですけど、
うん、
もうあのちょっとね まあ、朝っぱらから行ったんですけど、
うん、
大体そうだな、男で言うと15人ぐらいかな、15人ぐらいいたかな、分からん、ちょっとあの小部屋にいる人もいたら入れたら20人ぐらいいたかもしれないけど。
そんないるの？
うん、で女性も多分20人ぐらいいたかな。まあ場所で言うとそんな感じですね。
うん、
ほんとその、うん、広さ的にはかなり広い感じ。
うん、
まあまず最初は我々はね、あのですね、ちょっとお腹空いてたんで、
うん、
まず飯を食ってですね、
はいはい、
ちょっとあの、まあ、腹ごしらえと、
うん、
腹ごしらえしまして、
はい、
まあ、パンとかね、ウインナーとかコーヒーとか飲んで、
うん、
ほんとそのなんだろう、あのまたね面白いのはね、普通にそこにいる女の人たちもさ食ってんだよ、そこで飯を、
うんうん、
なんか食堂みたいなのがあってさ、普通さ日本とかだとさ店員と客とも同じ場所で飯食うとかないじゃん、
うん、
まあ政府は分かんないかもしれないけどさ、
うん、
客は客じゃん、なんかまあ、スーパー銭湯でもいいけどさ、スーパー銭湯の食堂で店員が食ってたら変じゃん、ちょっと
変だね。
だからなんかそこを普通に女子っていうか女性たちで集まってなんか談笑して飯とか食ってんの、
F カーカーで。
そう、
で
そういう横で、まあ、当然、まあ、紳士たちも普通に飯食ってるし、
うん、
まあ俺らも飯食ってるし、なんかほんとそのなんだろう、まあ、ほんと平和な感じなんですよ。飯を食って、で、とりあえずあの、風呂に入ってですね。
うん。
その体もちょっと清めまして。
うん。
で、風呂もね、なんかね、なんかほんと超、でかい、180センチぐらいあるような、スキンヘッドのチャンジーがさ、
うん。
なんか風呂をさ、こうなんかうつ伏せで、
うん。
なんか風呂のへりにこうなんていうの、手と顎を乗せてさ、
うん、
あの足を伸ばしてる状態、
うん、
で入っててさ、超狭かったんだけど、
うん、
まあそこでちょっとあの一応ジャグジーになってて、
うん、
まあそこでちょっとあのなんだ、ちょっと遠慮がちに入りつつ、
うん、
やっぱちょっとまだね慣れてないか、こう観察してたわけよ、いろいろ、うん、したらね、あの結構気づいたんだけどね、
うん、
年配の人が多いんだよね、男性は。
どういうこと？
男性はなんかその若い人があんまりいなくて、
うん、
大体ね、もう俺の 見た感じ50歳以上、
え？
下手したらなんか70歳ぐらいじゃないかみたいな、おじいちゃんとかもいてさ、すごいね、ちょっとあの年齢層が高くて、おーすげえなと思って、そんなおじいちゃんになってもこんなどこに来てんのかと思って、
うん、
でまたねおじいちゃんのさ物のでかさにちょっとマジびっくりしてさ、
うん、でけーっつって、
いやほんともうなんだろう30センチぐらいあったかな、
でけー
マジで、ほんとマジもうそれを見たらちょっとこっちはね縮み上がっちゃうぐらいさ、
でけーチンポだなおいっつって、
いやほんとに、いや、これ、ほんとマジすげえなと思って。
そんなでかいの？チンチン。
ああ。でかい。俺が見たおじいちゃん、すごかった。でもやっぱりほら、なんていうの、あの、当然、なんていうかな、外国人ってか、欧米人がほとんどで、
うん。
日本人なんかいないからさ、
うん。
俺と一緒に来た人ぐらいしかいないから、当然なんかちょっとさ、やっぱり、なんていうの、気持ち的にはさ、
うん。
なんか日本代表みたいなになっちゃうわけ、どうしても。だからちょっとなんとかね、ちょっと飲まれちゃダメだと思って。
うん。
まぁ、ちょっとこっちも風呂も入ったし。
うん。
じゃあ、ルイーダの酒場に行くかと思って。まぁ、ついにちょっと、戦場行くわけですよ。
うん。
ドイツにて秘密のサウナに潜入した浜岡。そしてルイーダの酒場に向かいました。果たして仲間は見つかるのか？今回はここまで。ご意見ご感想は、DT ラジオホームページのメールフォームからお願いします。それでは皆さん、次回の更新まで、ゆっくりしこってね。